障害児とその親のガチンコトークの時間です。この番組では障害を持った子どもたちと彼らを育てている両親がどんな苦労があってどう対応してきたのか、そして何を感じているのかなどについて障害児本人を交えて話していきます。はい、今日も話し始めたいと思います。シュンがね、今日はチャリンコで、焦げて怪我をしましたと、いうことでね、朝からね、なんかちょっとね、嫌な予感がしたんで、気をつけろと言ったのかかわらず、まんまと焦げて帰ってきましたと。手ね、打ってことをちょっと控えたとか、サッカー賞レベルで、済みましたって話でよかったねって話したけど、ね、そう、ね、そのまあね、俺はね、銃だったら受け身取れるからさ、基本的にチャレンジこけてもね、大丈夫なんだけどさ、前、浜松にいるときにね、一回ちょっと大事故やってますと、ここ坂道でね、交差点をね、抜けようとしたわけですよ。そしたらね、普通だったら抜けれるのはそこだけなんですけど、なぜ角にだけこう、縁石があってさ、夜見えねえから、ズドーンとぶつかってさ、グラーンとこう、本当にここ支点にカーンと回って、俺もそのバーンって叩きつけるんだけど、俺は受け取るから頭を打たないと。で、バーンってなって、ふっと見たら、チャリンコがもうゆっくり、もうスローなんだよね。くるくるっと回って移動してくんだよ。うわ、やべえと思ったんだけど、で、そう思ったのが、一瞬かわそうかどうしようと思ったんだよ。だかわすと完全にぶっ壊れそうだなってなって、なんかうまく受け止めてちょっとこう、なんともなんじゃないかみたいなのちょっと思ったんだよ、ゆっくりだったから。そうで、なんとかこうガーッとガシャーンみたいな感じになったわけ、一応。で、痛いってなったんだけど、ああいうのってさ、そういう状況ってさ、痛みよりもまず恥ずかしさが来るから
ね。そう
しかもその交差点で、こう横断歩道当たってるってことはさ、ね、その子
車
こう
車が飛んでる、
そう垂直にね、こう垂直がねえや、要はその、行こうとしてるに対して、ね、こう
こっち
そう、自分の右手にこう車がすぐそこにいるわけですよ、信号待ちの。だからめちゃくちゃ恥ずかしいじゃん。だから何事もなかったように立ち上がって、いいぜと思いながらも、チャリンコ行こうと思ったけど、ガカガカって焦げねえんだよ。何かと思ったら、体ががっつり、本当くの字になってて、だから全員持ち上げながらさ、引きずっていってさ、足は痛いんだ、やっぱり。
そうですね。
そうで、何度か10分、15分歩いて、着きました。で、部屋入って電気つけたら、血だらけですと。もうこの辺とかさ、
今
サッカー場だよ。そう。だってぶつかった時のあれで切れたりとかしてて。で、翌日、打撲の痛みですよ。すぎだって。
そりゃ痛いわ。全身打撲っていうことって。
もう動けないしね、起き上がれないしね。
でもね、やっぱり受け身してたから、助かったっていうのも、ね。あるわけで、俺は高校時代でその合宿でね、先輩たちとこう学校の中で校舎の中で鬼ごっこしたときに、当然本当しちゃいけないんで、廊
下
しちゃいけないん
だけど、
鬼ごっこっつうから、肝試しがなんか鬼ごっこになったみたいな感じだった。
肝試しか鬼ごっこ、
そう、前も逃げたみたいな感じで、で、なんかこう、なんか昔は確かにちょっと水かなんか漏れる場所があって、
あるね、
そこ溜まってて、ツラーンって言って、猛ダッシュ行ったから、思いっきりすっとんで、そう。でももう普通にバーンと受け身だよ。受け身もなんつうか考えないで取れるようになってるからさ。そう、考えると多分逆に取れないんだよ。だ本当だ、お前らもこう受け身をね、こうやらせたくて、子供をちょっとね、教えたりしてたんだけどさ。お前も君ら受け身取れないと。
いや、
唯一取れるのは三男のユキ、マセだけだよ。
まあね。
もう。頭から落ちるっていう状況でも必ずお尻から折れるからね。
あれはもう
本当すごいなと思う。本能なんだろうね。頭を打っちゃ言えないけないっていう。
まあね。
多分。でこいつ俺にちっちゃい頃すげえ言われたんだ。お前らちっちゃい頃こいつさおむつ替えてみてバーンと倒すんだ
よ。えげ。
何回も俺
ってさ。
何回もって絶対頭打つなっつってるのにさ。俺すげえ丁寧にこう頭に精を入れてさおろすのにバーンバーンと倒すんだよ。
絶対なく
相当何回もやれてこいつ俺に。
それで
な
だから。
ああ、それはないな。
それもあるかもしれない。
それはないな。それ
は
ないな。
半分ってこ
の。まあまあいいや。ね。でまあちょっとまあね、ちょっと本筋だいぶずれちゃったんで、元の今回はその前回の続きをしようと思って。
はい。
ね、まあね、エア彼女の話です。
エア彼女ではないです。そう、はい、
ただね、まあ、なんでエア彼女ってこっちは思ったかっていうと、うん、まあ、その一応なんかその後の写真をさ、その時撮った写真を見せてもらったんだよ。そ
うそうそう、
でマスク付きだったからさ、そうそうそう、マスクのなしの写真送ってもらえやって言うわけですよ。そうそうそう、そうするとなんか送ってくれないみたいに言うんだよ、うん、で普通でもさ付き合ったらさ写真なんか絶対あるじゃん、
まあ
ね、うん、俺らが若い頃はね、うん、携帯なかったしさ、うん、それデジタルカメラなかったからさ写真貴重だからそんな撮れなかったけど、うん、俺らの時代それだって絶対撮りまくってるからね、
まあ、そう、プリクラみたいな、
そうそう、プリクラみたいな感じでさ、そう、ただで特に若いんだったら中高生絶対やるよじゃん、これが私のガレシーとかやるじゃん絶対、
まあやるね、
うん、だったらそうあるべきなのになんかないからさ、うん、でエアでしょって。で、あの話を聞くとなんか、あれでしょ、連絡なかったでしょ、
そう、なかった。既読すらつかなかった。うん、まぁ、あ、ちょっと海外にちょっと家族みんなでなんか遊びに行くのがだだらばたらね、アメリカにでっつらこしちゃってたから。
で、実際でも、期間的に返事なかったのどれぐらいやってたっけ
?7 ヶ月。
7ヶ月アメリカ行ってたわけじゃないじゃん。
そうだよね。
絶対ね。
なんだろう。うん、
で、なんかいきなり返信来たってこと、7ヶ月後に。
そうだ、7ヶ月後に。なんか、久しぶりみたいなの来て、うん、久しぶりっつって。で、なんかちょっとあの、あれ、なんかまあ確認なんだけど、つって、俺ら付き合ってるんだよね、つって。うん。うん、で、相手からは、うん、そうだよ。大丈夫つって、スタンプを返してきて。うん、まあ、うん、大丈夫かと、こっちの方がセーフなんだけど、みたいな感じで。
いや、言ったら、普通、7ヶ月何にも返信しないって泣くねみたいなこと言ったの。
普通はそう、なんかまあ、あの、ここまでなんか4ヶ月ぐらい超えてくると、普通はなんかもう、自然消滅って思うじゃんみたいな感じで。え、自然消滅じゃなかったのみたいな。
そしたら何す
か？いや、普通になんか忙しくって、ちょっとやっとなんかその進路とか決まったから、落ち着いてきたから今、写真送ったみたいな。
要するに落ち着くまでは
放置してたっつってた。
そうでしょ。要するにお前は
それぐらいの差だったって
こと。そうでしょ。やり取りする必要性を感じなかったと思うでしょ。まあまあ、よく言えば、うん、別にそんなのなくても私たちも繋がってるじゃない。繋がってる人もないよなってね。ちょっとだってさ、なんかイベントだってさ、好きです好きですみたいなやり合っただけで、うん、別にそれが大したあれやり取りしないですぐアメリカ行っちゃったんだって。なんなんだろうね。それでもその子は誰に対してそうなの。
そこまでちょっと、
またさてね、
元彼とか
一緒にいる時間が短いわけだから、
そうだね、
わかんないよね。
で逆に、え、でも、え、それ俺がもしだってそんだけ返信しなかったら自然消滅と思うんじゃないって聞かなかった？
あ、それは聞いてないわ。なんか普通にも自然消滅だよねみたいな感じ言っただけだったから、でそう、消滅じゃないよっつって、忙しかっただけだからみたいな感じ
ちょっとでも、ちょっとおかしいよね。
おかしいよ。だって俺、だってその、まあ、来ないから、その友達とかにさ、そのほら、教会に、まあ、そう言うからさ、
相談
ね、宗教の人たちとさ、うん、お話ししてさ、え、お前なんかあの、え、あの彼女とはどうなってるの
って言われちゃうもんね。
いや、なんかさ、メール来ないんだよ、つったら、え、ああ、ご愁傷様、とか言うから、いや、俺は自然消滅じゃないと思いたいとか言って、そう、1ヶ月、2ヶ月の時だったから、そう。
うん、
で、3ヶ月、4ヶ月経ってきて、自然消滅なんだな。うん、そうかもしんない、みたいな。
1ヶ月なかったと思うけど、
そうね。
で、何ヶ月経ってようやく来たから、もう、意味不明みたいな、俺から。
完全放置ってありえなくない？
まあ、でもなんかね、あれ、まあ、その、いわく、なんかそのもう、集中したかった。だからその端末自体をなんかもう
外して
た、そう、どっかに置いて、うん、でも集中して受験の方に取り組んでなみたいな。
スマホ触んなかったって
こと？そう、まあ、そもそもとして触ってないみたいな。だからもうやり取りさもしてないっつって言われ
て、うん、あ、おめもそれぐらい覚悟
してやればよかったね。そのぐらいやらないとダメかもね。
高校の時の受験そうすればよかった、うん、まあそんな感じでなんか7ヶ月ぶりにやっと来て、で、まあ、そっからは、まあ、ちょっとずつ。
でも、結局写真送ってくんないんだよね。
送ってないね。なんかもう、放置っていうのをスルーとしてるのかわかんないけど、見てないのかもしれない。
うん。で、そっから一応やりとりは、なんか電話とか
するよね。そうそう、夜とかにね、ちょっと、うん。
ちょっとどころじゃないぐらいやってるよね。
うん、まあまあ、ちょっと。
まあ、いいかなと思って、私もね、聞いちゃいるけどさ。
でもなんか、その子は誰に対してそんな感じなのかな。ちょっとなんか、
ちょっと俺もおかしい。
本当やっぱね。
だからちょっと、
今までのその彼氏との恋愛の話とかってしてんでしょ、どんな感
じ。ああ、そう。まあ一応その子も一応中学の時と、まあ、あの高1の時もなんか付き合ってる彼氏はいたっていうんだけど、まあ全部のまあ、別れてる原因がまあ彼氏側の方なんだけど、一番新しいやつで、その高1のその彼氏くんがいる、そういたんだけど、なんかその、ちょっとデートするっつって言ってたのくせにドタキャンされて、彼氏の方からごめん、なんかちょっと今日4時あるからみたいに LINE くらいやってきて、で、なんかドタキャンされたと。で、なんかずっと、それでもデートの待ち合わせを駅にしてたから、暇になって、駅の中うろちょいしてたら、その彼氏くんが現れて、その隣になんか年上のなんか人が、女性がいらっしゃって、で、それでなんかその、まあ、その彼氏さんはちょっと、その子誰みたいな。いつや、俺の姉貴家族って。で、それで、あ、姉貴さんなんだ、みたいな。最初はそう。
信じたの？
そう、信じたんだって。そう。なんか、確かになんかちょっと、
似てる感じが
した。雰囲気が似てるみたいになったらしくて。で、2日後に、なんかその友達経由で、なんか付き合って、かも君ってさ、一緒に付き合ってるんだよねみたいな話になって、でもなんかその写真でなんか、あれなんかさ、他校の子なんじゃないのって言って。ああ、なるほど、みたいなって。別れましょう、みたいになって、別れたっつって。
それは彼氏も別に OK みたいな感じだったらすんなり。
ちょっと待って、みたいになったらしいけど、
ちょっと待って、
うん、待ってじゃないよね、つって言って。浮気現場見せてきて、その時姉貴とか言ってたよね、とか言って。
結構強い感じの子なんだね。
結構怒ってたんで、つってた。うん、
なんかでも、その漫画みたいなセリフほんと吐くんだね。
いや、結構でもね、マジでびっくりしたって言ってたよ。
っていうか、なんかさ、要はなんでそのドタキャン、
うん。
うん。ドタキャンするあれ結構わかんないよね。しかもドタキャンしてさ、いや、ドタキャンってことはさ、その場に来てる可能性高いじゃん。
そう
考えて。
普通ね、何してんだろうね。
まあまあ、まあ、やっぱりその程度のバカだと
思う。まあそうだろうね。
どう考えても、駅でドタキャンしたら駅にいるっていうのに、駅に他ののでいるってさ。
バカすぎる
だろ。バカって、
本当ね。
その時の言い訳が本当に漫画だよ
って。安い小説みたいじゃん、そういうことね。これ都合良すぎだろ、これ。って。普通だったら場所変わるじゃんというレベルのことを。いや、ほら、ね、事実は小説の気なり。
まあね、そうね。
最近のガキはそんな感じなんだってさ。
最近じゃなくても私もそうだよ。
あ、そう、
弟と一緒にいたときに、
うん、
なんか弟のことを彼氏だと思ってて、なんか紹介してとか言われた時があったの。
ああ。
って意味がわかんない。私と、弟と一緒に買い物に行ってたのよ。それを他の子が見て、
か
っこいい、そう、かっこいいから、彼氏だったら紹介して、みたいな。
どういうこと？彼氏だったら紹介してって。
だから私に紹介してないでしょ、みたいな。
あ、そういうの紹介してね。
うん、ああ、なるほど。
友達なんだから紹介してよ。いや、あれ弟だからって。いや、弟なわけないでしょって言って。
まあ、
身長が高かったりするとさ。
まず、あ、正直、俺からするとこいつの弟にそんな大した
。私もそう思うんだけど。
めちゃくち
ゃ。まあいいや、ちょっとまあ、その話はどうでもいい話をして。まあちょっとね、結論までいけなかったんで、はい、じゃちょっとね、あんまり直しがないんで次回で終わらせたいと思います。はい、ということで、はい、今日はこれで終わります。おやすみなさい。
おやすみなさい。